真珠キリスト教会のクリスマスに本当にようこそお出かけくださいました。私が横浜で神学校に通っていたときに、12月の24日、今日はクリスマスのイブですから、毎年クリスマスのイブの夜には、神学生が聖歌隊として賛美を歌いました。その賛美が奇跡の夜というタイトルです。キリストの誕生の前後に対するそのすべて賛美歌で歌う、そのような内容でした。大勢の方が教会に来られて、で夜ですので、それが終わった後みんなでキャンドルサービスをするという、そのようなイベントでした。でクリスマスの出来事というのは奇跡が続きます。で最初に起こった奇跡は何かというと、マリアのその胎の中に男の人とは関係なく聖霊によって身重になったのですと、御使いがメッセージをしたように、男性とは全く関係ないマリアが子供を身ごもったということです。これが奇跡です。で日本人の多くの方々は、まあ科学的であったり医学的にそんなのは不可能だと、男性がいないのに女性が子供が産めるだろうか、もう常識、また科学はそうですけれども、しかし聖書は、また神様は科学を超える方なんです。神にとって不可能なことはあるでしょうか。聖書はそう言ってるわけです。人間には限界があり、できなくても、神様はまだ男の人を知らないマリアのその胎に男の子が生まれるように身ごもらせた。これが奇跡の始まりです。で、私はこの年、カトリック教会に通っている信徒の方であるとか、また信徒でない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、たくさんの方に今年不思議なようにお会いしました。でカトリック教会の方々に出会った時に質問することは、イエス様は今どこにいますかと必ず質問します。そうするとその方々はもちろん教会にも行っていて、聖書も読んでいて、またイエス様も信じている方々がいらっしゃるので、イエス様はどこにいらっしゃいますかと聞くと、天にいますというように答えます。他にイエス様はいらっしゃいませんかと聞くと、私のその隣にいますというように答える方もいます。じゃああなたの中にはいないのですかと聞くと、いませんと。神様はものすごく偉大な方ですから、自分のようなものの中に神様が入ってくださるなどということは聞かないし、そのような経験はしたことがない。神様は私は信じてるんですけども、その神様は天におられて私の生涯を守り導いてくださる、そのような方として信じています。そういうふうに皆さんお答えになりました。クリスマスの奇跡、本当のクリスマスというのは、マリアがその聖霊によって身重になった、そしてイエス様が誕生した、それがクリスマスの出来事です。で、それがただマリアがイエス様を産んだということであるならば、皆さんと私にはあまり何の関係もないことです。しかし皆さんのその心の中に神様が入ってくださったということが起こったならば、それはものすごい奇跡だと思います。で、一生のうちでその奇跡以上の奇跡は体験できないと思うような奇跡だと思うんです。聖書には海が二つに分かれて、イスラエルの民がその海を、分かれた海を歩いたとか、ヨルダン川が分かれてその川の中を歩いたとか、また5つのパンと2匹の魚で何千人の人々を養ったとか、聖書は奇跡に満ちた書物です。人間にとってそれは不可能なことですけれども、しかし神様にとってそれは不可能なことではありません。その神様が皆さんと私の心の中に入りたいと願っておられる、そして心の扉を叩いておられる、それがクリスマスの出来事です。マリアが月が満ちて子供が生まれそうになった時に宿屋を探したんですけれども、どこの宿屋に行ってももういっぱいですと、部屋がありませんでした。そして、まあ、マリアがもうお腹が大きくなって子供が生まれそうなのを見た宿屋の主人は見かねてですね、馬小屋でよかったらどうぞと、その馬小屋を案内してくれました。そして月が満ちて生まれた その子供はその馬が餌を置くそのようなところが貝場桶ですね。そこがベビーベッド、イエス様のその眠る場所になりました。私たち人間の心というものを見るときに、馬小屋のような汚い、そして臭い、それが人間の心なんです。本当にその自分の心というものが分かるときに、私の心の中にイエス様いらしてください、そしてその祈りと願いに対してイエス様は必ず入ってくださるんです。私は雨を降らとどめてくださいと祈ったこともありますし、また病気を癒してくださいと祈ったこともありますし、またいろいろな奇跡的なことを祈ったことがあります。その奇跡的なことが答えられたこともあり、答えられなかったこともあります。ある私の娘は本当に神様がいらっしゃるかどうか子供の時に分からなくて、子供の時から牧師の家に家庭に生まれましたから聖書の御言葉を聞いています。ところが実際の世の中に出ると、子供たちの関係でも全く聖書とは関係ない生活をしていますから、聖書の話が神話のような、そのように聞こえてしまうわけです。それで本当にこの神様がいらっしゃるならば、私の祈りに応えてくださいと、そのように祈ったそうです。もしこの祈りに応えてくださったら神様がいらっしゃることは信じますけれども、応えられなかったら信じませんと言って祈った祈りに応えられなかったということでした。それでその時から教会を離れて、そして世の中に出ていくようになりました。神様が祈りに対して応えてくださる祈りがあり、応えてくださらない祈りがあります。しかしイエス様が心の中に入ってくださいという祈りに対しては 100% 入ってくださるんです。それが奇跡ですね。ですからクリスマス、本当のクリスマスの意味を考えてみませんかと映像にありましたけれども、本当のクリスマスというのはイエス様をキリストとして心の中に迎える、それが本当のクリスマスです。そのクリスマスを体験すると、1年に1日だけがクリスマスではなく、明日もクリスマス、明後日も毎日がクリスマス、それが神様の子供となった祝福なんです。ですから今日は短いメッセージをしますけれども、まあ、いつもよりはということですけれども、その後15分ぐらいの映像があります。で、映像が最後にイエス様を心に迎えて、そして私の心に来てくださいというその祈りが捧げられます。で、その祈りの言葉が少し長くて少し早いので、皆さんがそれについていけないかもしれないなと思うんですね。神様、私は罪人です。イエス様が十字架で死んでくださったことを信じます。よみがえられたことを信じます。今私の心に入ってくださいと、その祈りなんですけども、ついていけないかもしれないなと思うんですけども、しかし最後にアーメンという言葉が出ます。で、アーメンというその言葉は同意しますという意味です。インターネットでいろんな何か契約を結ぶときに、最後に同意しますか同意しませんかという、そこにクリックしなければ自分のそのことが相手に伝えられません。で、神様が私たちの心に入りたいとおっしゃってくださっているときに、私たちの方で同意しないということもできます。受け入れないことももちろん自由です。でも同意したいと思う方は、最後のそのアーメンというのが同意しますという意味ですから、最後にアーメンというその信仰の告白ですね、それをなさっていただくと、皆さんの心に本当のクリスマスが訪れます。それが今日のクリスマスの祝福です。今日はクリスマスの誕生というタイトルですけれども、先ほどの御言葉にありましたように、今日ですね、ダビデの町でとあります。その今日というのはどのような 日であるのかというと、神様が定められた日だと聖書で書かれています。人間が今日と定めたのではなくて、神様が今日と定められました。いつ定められたのかというと、神様がこの世界を作られる 創造の前からこの今日という日が必ず来るということを神様は定められました。ガラテヤ人への手紙の4章の4節に書かれています。神様の定めの日が来たので、その日が今日でした。今から2000年ほど前の今日です。で、神様は場所も前もって定められました。そこに書かれていますように、ダビデの町、ダビデの町というのは今で言うならばどこかというと、ベツレヘムというところです。イスラエルのエルサレムというその都がありますけれども、その都から10キロぐらい南に行ったところにダビデの町、ベツレヘムと呼ばれるところがあります。じゃあ神様がここにキリストを誕生させるということを、聖書ではこの場所がいつ予言されているのかというと、2箇所の旧約聖書ですけれども、5章の2節、もう前からこのキリストが生まれる場所はベツレヘムだと神様は場所まで指定しています。それからもう一つ、神様が定めた人ですね、神様が定めた人が来られるということです。その方が女の子孫、この女の子孫という言葉は一番聖書で難しい言葉です。皆さんと私は子孫ですね、親の子孫ですけれども、皆共通して言えることは男の子孫です。お父さんがいたということです。もちろんお母さんもいて生まれました。しかし神様が定められたキリストは女の子孫として来られるので、先ほど言いましたようにヨセフという言い名付けフィアンセがいましたけれども、しかしその人、私はまだ男の人を知りませんのにと、今の日本は同棲して、そして結婚、まだ結婚する前に子供が生まれる、そして子供が生まれるということになったら、じゃあ籍を入れて結婚式を挙げようという、そのような順番になっている、そういう時代の流れに今いますけれども、当時のイスラエルでそういうことが起こったら石で投げられて殺されてしまうという、そういう時代です。にもかかわらずマリアはお腹が大きくなってしまったために、自分、ヨセフは自分の身に覚えがないわけです。どうしてマリアはお腹が大きくなって子供が生まれるんだろうか、このままでは殺されてしまうから、石を投げられて死ななければならないから、遠くに逃がしてあげようと思ったわけです。しかし御使いがまた現れて、その胎の中に宿っているのは聖霊によって身重になっているんです。この女の子孫、男とは全く関係のない方が来られるということ、これが最初の良い知らせです。そしてこの女の子孫として来られる方は生贄となると予言されています。生贄となるということは血を流して死ぬということです。クリスマスに来られたキリストは、目的はこの生贄です。ものすごい残酷な表現ですね。旧約聖書では動物を生贄として血を流して、自分が罪を犯して律法を破った時には動物の上に手を置いて代わりに死んでもらっていました。本来ならば自分が死ななければならない身代わりがその動物です。この女の子孫は生贄として来られて、そして目的はインマネル、初めて教会に来られた方は何の意味か、インマネルというのはわからないと思いますけれども、神が私たちと共におられるという意味です。神様から人間は離れてしまったので、この問題を解決するためのキリストの誕生です。ですからこの問題は、神が私と共におられるというこの御言葉が自分の中に成就したら、あ、本当にキリストの誕生は私の中に起こったんだと、あ、私は神様と共にいる、それがインマヌエルです。今日ダビデの町ベツレヘムで、あなた方のためにとあります。 2番目にこれがあなた方とありますように、皆さんと私のためのキリストの誕生です。2000年も前に、そしてユダヤのベツレヘム、そのようなところで起こったことがどうして今の私のため、皆さんのためなのでしょうか。それは皆さんと私には問題があるということです。で、この問題があるという、その自分の問題が残念なんですけども、自分で自覚できないような問題なんです。私の父が亡くなる少し前に病気で倒れたんですけども、全くその自覚症状がありませんでした。で、自覚症状が起こって病院に行った時にはもうがんの末期で手遅れということでした。お医者さんももう治せないので、元の病院に戻されてしまいました。治る人以外には、手術ができる人以外にはがんセンターではその受け付けられませんということでした。自覚症状がないまま人間は問題をたくさん抱えています。そしてその自分の自覚症状がない問題が何かというと、過去の問題です。聖書のエペソ人への手紙の2章の1節というところに、あなた方は以前は自分の罪過と罪との中に死んでいたとあります。体は生きていますけれども、しかし人間が霊的には死んでいるということです。じゃあ、いつから死んでいるのでしょうか。このダビデの町という名前のついた、ダビデというのはイスラエルの王様でした。その王様がある日、自分のその目の前に美しい女性が裸で水浴びをしているのを見て、そして自分の王様としての権威を使って召し寄せてしまって、そしてその王様の子供をバテシェバという女性が身ごもってしまうという、そのような事件が起きました。その時にダビデはこういうふうな告白をしました。私は罪ある者として、と。いつ私の罪がそのあったのかというと、詩編の51編というところの5節を見るとこう書いてあります。母が私を身ごもった時から罪あるものとして身ごもりました、と。生まれてから何か罪を犯したという問題ではなくて、母の体内に自分が宿った時からもう私は罪あるものとして生まれたということです。で、韓国は本当に聖書的だと思うんですけれども、母の体内の中に宿った時からもう一歳というように、数えるわけですね。もう人間として見てるわけです。日本の考え方は、母の体から出た時に そこから始まって、そして1年経ったら1歳という数え方ですけども、韓国は年が早いんですね。ですから少し日本人の年よりも1歳2歳上になってしまいますけども、それはもうそこで人間だということです。そしてもうその時にすでに罪がその体内にいるその中から霊的な DNA を持って罪あるものとして生まれてしまうということです。何か私の過去を見たら恥ずかしいことがたくさんありますけれども、その恥ずかしい過去のすべての原因は母の体内からもう始まっているということです。そして今現在の問題は何でしょうか。エペソ人への手紙の2章の2節を見ると、この空中の権威を持つ支配者として今も不従順の霊に従って歩いている霊ってあるんです。じゃあ、この今の現在、この世の中を治めているこの支配者は誰なのでしょうか。神様がこの世界を治めているでしょうか。聖書はそう言ってないんです。この世界は神様から離れて堕落した御使い、この御使いが天から落とされて、サタン、神に反逆する者、そして悪魔として人間を誘惑する者となりました。 この存在が今世界を治めています。それで私は先ほど自分でも自覚できないと言いましたけれども、このような目に見えない存在があることも分かりません。もちろんここが分からないということは神様の存在も分からないということです。神は霊ですから目に見えませんから、その神様がおられて、そして私たち人間は神様に似たものとして作られた非常に素晴らしい存在である、神様から愛されている存在である、そこも分かりません。しかし実際私はあなた方の父である悪魔とイエス様がヨハネの福音書の8章の44節というところで、人間のお父さんは父なる 神様ではなくて悪魔だとそのように読んでいます。皆さんと私の霊的な主人です。この世の支配者です。このことも自分に問題があるということはわからない世界です。そしてもう一つは皆さんと私の未来です。エペソ人への手紙の2章の3節というところを見ますと、神様から離れて罪を犯した人間は何が来るのかというと、自動的に呪いと災いが来るようになっています。これは自動的に来てしまうんです。創世記3章で神様から離れた時に最初の人間アダムが罪を犯したわけですけれども、あなたのせいでこの世界は呪われてしまった、女性は子供を産む時に産みの苦しみをする、それが呪いと災いの始まりですね。男性は汗を流して働かなければいけない、この世界は茨やあざみを生じるようになってしまった。神様と共にエデンの園で過ごしていた人間の絶対的な幸せ安息が全て壊れてしまいました。それで生きていると、どうして私はこんなに真面目に生きているのにこんな問題が自分に来るんだろうか、自分の家庭にこんな問題が起こるんだろうか、なぜこの日本に呪いと災いが起こるんだろうか。日本はものすごい呪いと災いの国ですね。東日本大震災もそうですし、神戸淡路島の大震災もそうですし、津波や放射能、もうあらゆる呪いと災いというものが日本を覆っています。日本人は見るとみんな親切で優しくていい人だと私は本当に思うんです。本当になぜと思うんですけども、しかしこの霊的な問題があるわけです。表面は皆さん本当に立派な人なんですけども、しかしその心の中にあるもの、その思いの中にあるもの、その考えの中にあるものは神様から離れた私なんです。神様から離れて私が神のように、私がこの世で成功して、私がトップの座について、サタンのような考え、サタンのような思いを、神様がなくても私は生きていける、私の力でどうにでもなる、しかしそれが呪いと災いで打ち砕かれると今度は何が起こるかというと、あ、私はもうダメだ、もう私は生きていても仕方がない、死んでしまいたい、死んで楽になりたい。神様から離れた人間はこの世の祝福というものがなくなってしまうと、もう生きていく目的がなくなってしまいます。神様が共にいらっしゃいませんから、もう世の中で生きていても何の幸せもありません。生まれた時から神の御怒りが望んでいると聖書は言っています。恐ろしいことですけれども、悪いことも良いことも何もしてないんですね。生まれた時から神の御怒りが人間の上にある、そのようなあなた方であり、そのような私なんです。しかし自分でこういう私の過去があり、今現在こういう状態であり、やがてこれから先起こることは呪いと災いであり、やがて肉体の死を迎え、死んだ後は神様とは関係のない悪魔とその使いのために用意されている永遠の火に入れとあるように審判が待っています。そのようなあなた方のために ということです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそキリストです。皆さんと私がこのような状態の中にいるということが少しでもこう実感できれば、ああ私はこのままではダメだと思うはずなんです。しかし最初に言いました、先ほど言いましたように何の自覚症状もない、私はお金もあるし健康だし幸せな家庭もあるし、まあ、そこそこ世の中で生きていくために中では、まあ、良い方だとか大丈夫だと、私にはこれは全く関係ないと思うならば、心の扉をイエス様が叩いていても結構です、私はもう十分やっていけますからと、キリストは私には必要ありませんと、神様は私たち皆さんにキリストが必要なので今日あなた方のためにと、その場所とその人またその使わす方を定めて送ってくださったんですけども、拒んでしまったらもうそれで終わりです。しかし少しでも自分はこのままではダメかもしれないと、そのような思いがあるならば、その人にとって福音が本当に良い知らせになります。キリストというのは日本語にすると油注がれたものという意味です。神様が油を注いで、そして人間のこの3つの霊的な問題ですね、実際に自覚できない霊的な問題に対する答えを与えてくださるのがキリストです。イエスは名前ですけれども、キリストは3つの働きです。1つ目の働きは大祭司と言います。後で見る映像では祭司長と出てきますけれども、同じことです。この人が何をやるのかというと、罪を犯した人間が自分の身代わりとなる動物を大祭司のところに連れて行きます。その連れてこられた動物を大祭司は殺して血を流して、その血によって罪の許しを与えてくださいます。罪が許されると何が終わるのかというと、この呪いと災いが終わります。すべての呪いと災いは罪の結果望むものですから、根本的な罪が許されると呪いと災いは来ないようになります。それでこの大祭司は動物の生贄を受け入れてた方なんですけれども、動物ではなくてご自分の血を十字架につけて、そしてたった一回ですね、動物の場合は繰り返し繰り返し生贄が捧げられますけれども、ただ一回十字架でご自分の血を流すことによって、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されました。過去にどんな罪があったとしても、その罪はすべて十字架の血によって許してくださる、これが大祭司の働きです。キリストは二つ目に王としての働きをされる方です。神様が選んでダビデであるとかソロモンであるとか、すべてその王様は神によって建てられた王様です。この世界は誰が王であるのかというと、悪魔サタンが王です。ですから人間はこの奴隷となって縛られていますから、そこから解放される道がありません。そこで神の子が現れたのは、このサタン、この世の王であるサタンから私たちを解放する誠の王の働きです。創世記の3章の15節に、女の子孫が来るとこの女の子孫は蛇の頭を踏み砕くと約束されています。人間を騙したその正体、この蛇の正体はサタン、悪魔です。この世の王ですから、誠の王が来てくださってこのサタンの権威を完全に打ち下してくださいます。誠の王としてサタンに勝利する という約束です。悪魔という死の力を持つ者をキリストはこの十字架の死によって滅ぼしてくださいます。そして最後にこのキリスト、油注がれたものは神様が使わされる預言者としての働きです。この預言者というのは神様の言葉を伝えるメッセンジャーです。神様から離れた人間は神様の言葉が聞こえなくなってしまいました。それで神様がイザヤだとかエレミアだとかそのような預言者を使わして、あなた方はそのような世の中の虚しい偶像から離れて私のところに帰ってきなさいというメッセージを送り続けました。それが神の言葉です。私も今メッセンジャーですね。神様の言葉を今皆さんに伝えるメッセンジャーの一人です。皆さんはこのあなた方と言われているようにこのような状態ですから、皆さんのこのような状態から救い出してくださる救い主がお生まれになりました。その方こそ主キリストですと神様の言葉を今皆さんに伝えています。そして誠の預言者であるキリストは私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父のもとに行くことができませんと、神様に出会う私がただ一つの道だとおっしゃいました。このキリストの働きをされたのはこのクリスマスに誕生したその名をイエスとつけなさい、この方はご自分の民をその罪から救ってくださるだけではなく、そのサタンの支配から救ってくださる、それだけでもなく私たちはやがて死にますけれども死んだ後地獄の滅びから救ってくださる、人間の問題は過去現在未来ですけれども、イエス様がキリストとして十字架の上で全ての問題は終わった、全部私が終わらせたと十字架の上で宣言されました。その証拠がよみがえられたということです。よみがえられたイエス様が今私と皆さんの心の扉を叩いておられるので、その声を聞いて自分から信仰を持ってイエス様を心に迎えるときに本当のクリスマスが始まります。昨日もクリスマスの礼拝をしたんですけども、後藤羊さんが自分の救いを証ししてくださっていました。自分は何の問題もなく、家庭も問題もない、病気もない、何の問題もなかったんですけれども、ある日聖書の創世記を読んでいたときに、どの箇所かわからないですけれども、その聖書の御言葉が信じられたと、そこで信仰が始まった、そこで本当のクリスマスが始まったということです。私たちがこの聖書の御言葉を信じるときに、御子の御霊がその人の中に入ってくださって、本当のクリスマスが今日から始まります。そして今日から来年、またいつまでもインマネル、神が私と共におられる、その祝福された日々を過ごす皆さん一人一人となりますように、主の皆で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。神様が愛され、神様の恵みの中で今日まで導いてくださったお一人お一人を信じキリスト教会のクリスマス礼拝へと招いてくださったことを心から感謝をいたします。今日素晴らしい喜びの知らせを伝えに来たのですとメッセージを伝える御使いが語ったように、福音が伝えられました。心で信じて義と認められ、口で告白して救われますとあります。神様の恵みの選びによって残されている7000人の方々が、本当にこの福音が私のためのものだと信じて心にイエス様をキリストとして迎える、誠のクリスマスを経験する奇跡の日が起こりますように、神様ご自身にすべてをお委ねいたします。イエス様のお名前によって 感謝とともにお祈りいたします。アーメン。